愛媛大学研究室からこんにちは。
これがね、その、卵巣っていう生き物で、地球上で早く出現した微生物なんですけども、その光合成をする能力を持ってて、でこれのおかげで、今地球上に酸素が、あるわけだけど、植物っていうのは葉緑体っていうのがあるんですね、その植物の細胞の中にね、はい、その葉緑体のこれが起源だろうって言われてる、そういう生き物なんで、その光合成とかですね、それに関連したことを研究するのにはこれは非常に便利なわけですよ。もう一ついいのは、これ遺伝子組み換えが簡単にできる、もちろん時間はかかりますけども、植物だとやっぱり遺伝子組み換えしようと思ったら、その芽が出て木になって、花が咲いて種ができて、それをまた取ってっていうね、そうすると一番早いのに3ヶ月とかね、半年とかかかるの。これはもう1ヶ月ぐらいで遺伝子組み換えってうまくいくとできますから、その遺伝子組み換えをしてどんなことが起こるかっていうのを調べるのが非常に便利な材料なわけですよ。そのタンパク質を取って調べたり、それからいろんな条件で生育させて調べたり、それから遺伝子を取って調べたり、いろんなことをするわけですね。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は無細胞生命科学工学研究センターの林秀則教授にご出演いただき、環境変化に対応する植物の機能などについて伺います。そして卵巣というのは、葉緑体の起源ともいえる微生物なんですか？
はい、微生物ですね。
ということはもうかなり小さな、
はい、直径が1000分の1ミリとかですねそれぐらいの生き物。
そんなに小さな生き物でもやはりタンパク質というものを持っている？
もちろん持ってます。1000種類も2000種類も、いや、かなり微生物の中では高等だと思いますよ、
そうなんですか。
っていうのは光合成をする能力を持ってますから、その分他の光合成をしない、微生物に比べて、もともとはその地球上で進化の過程で、卵巣っていう生き物が光合成をするようになって、その卵巣っていう微生物が他の微生物の中にこう住み着いて、これ一緒に生育するようになった、それが今度高等植物の方にこうだんだん進化していったわけだから、その光合成 の、その仕組みを研究するのには卵巣っていうのは非常にいい材料ね、
植物自体っていうのは、微生物は自分で動いてはいけるんですよね、でも植物っていうのは動けないですよね、
動けないですね、地面にね
根を張って
張ってますからね。
ということは植物はその自分が生育していく中でその環境に合わせていかなければいけない、
そうなんです。暑くても寒くても同じところにいなきゃいけないね。
でもちょっとこの自分に適応力がないと、温度が変わっちゃうともうやられてしまうっていうことも起こりはくるわけですよね。
でも逆にそういう温度変化にもちゃんと耐えられるような仕組みがある、そこは動物にももちろんあるんですけどもね、動物はやっぱり動いて逃げるっていうことがありますから、やっぱりそれよりも植物の方が幅広い環境変化に適応できるようになってるじゃないかと僕らは考えてますけど。
そうですよね、人間だって寒けりゃ洋服を着るし、暑けりゃ汗をかくし、
あと冷房暖房ね、
だんだん進化してきてますけれども、
あるいは動けばいいわけですよね。日陰からね、寒ければ日陰から暖かいとか、逆に暑ければ日の当たるところから影に来ればいい、植物はそうはいかないわけですよね。同じところにいて朝ね、日が出てだんだん日が強くなって、これもかなりやっぱりストレスの原因になりますけどもね。
また特に地球の温暖化などと言われておりますし、いろいろその生き物が生育する範囲がちょっとずつこう変わってきてるなんていう話もありますが、そういったものを自分たちで補っていく性質っていうのが植物は持ってるんでしょうか？
そういう環境生育条件の変動に伴って、その自分自身を最適化していくっていう、これはもう 植物だけじゃなくて微生物から我々人間全ての生物が持ってる仕掛けです、当然、はい、だけどその植物はさっき言ったように動けないから、うん、本当にその環境の変化っていうのをまともに受ける、それに応じていかなきゃいけない非常に重要なメカニズムになってるわけですね、うん、
先生のご研究の中で私今回初めて知った言葉が、うんうん、はい、熱ショックタンパク質、
うん
うん、熱ショックタンパク質とだけ聞きますと、うん、熱いものに、うん、あの弱いタンパク質かなと思ったんですけど、うんうん、そうではないんですよね。
そうではないんですよね。でも読んで字のごとくで熱ショックですよね。熱いところに熱いお湯に手を入れたら熱いと思いますよね、でそうするとまあ、人間だったらこう手を引きますけども、はい、植物熱いのこう、ね、水かけても逃げられないから、うん、やっぱりちゃんとそこで応答しなきゃいけないっていうのもありますよね。
これは高い温度熱で壊れかかったタンパク質を元に戻すという作用があるんです。
それが一つ大事な作用ですね、はい、まあ、高温になって細胞が死んでしまう原因の一つは、うん、
はい、
そういろんなタンパク質が形が変わって働きがなくなってしまうっていうのが一つの原因なんで、
はい、
そのままほっといたら死んじゃいますけども、うん、それを今度壊れたタンパク質を元に戻そうっていうそういうメカニズムが生き物には必ずあるんです。
少しショックだったのがですね、はい、例えばあの大腸菌、
はい、
大腸菌はあの37度が好きらしいですけど、
はい、
ちょうど体温ぐらいですよね。
そうですよね、人間の中に住んでますから、ええ、当然、うん、
その大腸菌も熱ショックタンパク質というのがあって、
うん、そうなんですよ、うん、
42度くらいになったらその働きが生まれて、
そうですね、うんうん、
50度以上まで生き延びることができる。
そうです、うん、
あら
普通37度、
はい、
まあ、大腸菌はずっと人間のね、ええ、その腸の中にいれば37度で一生終わっちゃうわけですけども、
はい、
やっぱりその外界に出て、ええ、その42度とかね50度とかあるいは55度っていうそういう高い温度にさらされることもあるんですが、はい、いきなりこう50度55度っていう高い温度にさらされると死んじゃいます、
うん、
それまあ致死温度っていうんですけども、
はい、
生き物ごとに致死温度違いますけども、その致死温度がですね、そのいきなり致死温度になる前に少し熱いところにさらしてやると致死温度が上がるんです。だから大腸菌が50度で全部死んでたのが、
今
度55度ぐらいまで生きられるようになるとか、
はあ、
だからその一度その致死温度よりも低い温度にさらされてる時に細胞の中でいろんなことが起きてるんですね。でその中の一つが熱ショックタンパク質をたくさん作るっていう、
はあ、
そういう仕掛けなんですよ。だからその生物それぞれ生きてる環境がもちろん違うんですけども、
はい、
それぞれの生物が生きてる環境からなんか変動した時にちゃんと適応するメカニズムってまたあるわけ。
その卵巣自体はもともとはその亜鉛を取り込むというか結合するタンパク質を持ってたけど、その先生の研究をしてるとカドミウムを取り込むような変化してくるって、
これはねなかなか難しい問題なんですけどね、タンパク質がこう金属を取り込むときにですね、ちゃんとその金属を取り込むのは、まあ、手が指がこうあるわけですよ、
はい、
で指があってそのポケットみたいなのができてて、はい、そこに金属がこうスッとこう入るようになってるんですけども、もしその金属のサイズが違ってるとすると、
はい、
別の金属はそこには入れないわけですよね、はい、でそのじゃあその穴をこう少し大きくするとかですね、うん、そういうことをしたら他の金属も入るんじゃないかっていう、
うん、
まあ、そういうことも考えてですね、そのタンパク質のアミノ酸の並びをこうちょっと変えてみるわけですね、
うん、
そうするとうまくいくとその穴のサイズが大きくなって、主に亜鉛を取り込んでたものが少しこうカドミウムを取り込むようになるとかですね、そういう比率がこう変わってきたりすることがあります。うん、でこれはアミノ酸の数ってのはいっぱいありますから、
はい、
こうどこでもこう勝手に変えればいいってもなくて、はい、それをやってるともう本当に数えきれないほどのタンパク質を試す必要があるんだけども、うん、もう我々その今構造っていうかタンパク質がどんなものかっていうのが分かってますから、
はい、
ここにアミノ酸を一つ入れてみようとかですね、ここのアミノ酸を変えてみようとかって、はい、そういうことが 遺伝子組み換えでできるんですね。植物を使って、まあ、土壌を浄化するにしても、うんうん、植物っていうのはその植物ごとに取り込む金属の量っていうのは決まってて、こう自然界に今実際に生育してる植物の中から、例えば亜鉛なら亜鉛、カドミウムならカドミウム、まあ、それをたくさん取り込むような植物を自然にある植物の中からこう選んでくるしかないわけですね、
はいはい、
一つ一つこう試して、あ、これがいいとかやるわけですね、はい、だけどもしその遺伝子組み換えでこういうタンパク質がもっとたくさん取り込むよっていうことが分かれば、うん、今度そのタンパク質を遺伝子組み換えで植物にうまく入れてやる、
はい、
うん、でそうするとその普通の植物でもたくさん重金属を取り込むようになるかもしれないという、うん、なかなかこれ難しい、うん、技術ですけども、あの僕らはそのもっと基本的なタンパク質をこう調べたり、はい、こう変えてみたりっていうことをやってますけども、
本当にいろんな研究をされてると思うんですけれども、無細胞生命科学工学研究センターには、あの無細胞タンパク質という、はい、ああいう技術がありますと、
はい、
無駄なく、
そうですね、
同じものが作られる、
うん、その遺伝子組み換えを利用してタンパク質を作る、ただ作る母体っていうのは必ず必要になるわけですね、はい、ところがそれをですね、生き物を使ってタンパク質を作らせようとすると、生き物にはエリ好みがあってですね、自分にこう毒になるようなタンパク質は作ってくれないわけですよね。そうすところが、それをですね、生きたその細胞じゃなくて、そのタンパク質を作る成分だけを取り出してきて、そこに遺伝子の情報を入れてタンパク質を作ると、これはもう自由にですね、いろんなタンパク質を作ることができる。それからそういうその実際に生きた細胞を使わないで、その溶液としてタンパク質を作るっていう、まあ、そういうシステムにすると、その今機械化ができるとかですね、いろんないい面があって、生き物の仕組みを知る上で非常に重要な技術の一つになってきてる。それはその遺伝情報っていうのはもう今いろんな生物で解読がどんどん進みつつある。ゲノム情報っていうのが、
はい、
出てますけども、ただそのゲノム情報だけ見ても我々何も生き物についてはわからないんで、そこから実際にこうできてくるタンパク質、これがどんな働きを知るかっていうのが生き物のですね、仕組みを知る上で非常に重要なことになると、まあ、そういう意味でその無細胞系を使ったタンパクの合成系っていうのは生命の仕組みを知る上で非常に重要なテクニックということになります。
この分野は本当にこう無限に可能性が広がっているといいますか、まだまだわからないこともきっとあると思うんですけれども、ね、将来の科学者を育てる未来の科学者養成講座というのを開講して、うんうん、
はい、
今2期目の生徒さんを募集しているそうですね、
はいは
い
はい、
次回はぜひこの未来の科学者養成講座について伺っていきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします、
はい、
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き無細胞生命科学工学研究センターの林秀則教授にご出演いただき、中学生高校生を対象にした未来の科学者養成講座について伺います。お楽しみに。